もすみです。今日もお聞きいただきましてありがとうございます。私のこのラジオでは心理学を通した私の目線から日々私の周りに起きた出来事、または仕事の中でですね、感じたこと、感想として感じたことなどをお話ししていくラジオになっております。そして、心のことをお話ししますので、心について、関係することですね、私がこの日々毎日学んでいる中で、新しい考え方とかですね、あと、心理学の手法、心理療法の手法ですね。この手法は、カウンセリング内でやるから生きてくることもあるんですけども、でも書籍とか本に載ってるようなところで、自分でできるっていうものもたくさんあります。そういうものを、お話ししていけたらいいなと思っています。昨日は結構ね、気持ち入って話してましたけども、なんか今日も自分の心の中に思ったことがポッと浮かんだことがあるので、それを話していこうなかなと思っています。昨日はね、傷つけられたことをね、話していいと、出していいと、自分で認めていいというような話をさせていただきました。で、クライアントさんの中にもですね、過去に親にこういうことされたっていうような話をされる方が多いです。大抵ですね、幼少期に負った傷というのが、幼少期に負ったもの、自分が不快とか不安だとか嫌だと思ったものが大人になって、それが、心のつっかえとかブロックとか、自分が何かそのいつも不安に陥ってしまうとか、何かに依存してしまうとか、気分が悪くなってしまうとか、すいません、バスの音が大きくて、そういう何かそのできない方に行ってしまう、そういう原因につながるということです。私もそうですね、私もそうですけど、親から受けた時に愛情をね、たくさんもらった、愛情をもらったところもあるけれどもっていうところがすごく大きいんですよ。それは自分が不快だと思ってるから、そうは言っても親から愛情もらってるよねっていうふうに言われても、うんうんっていうふうにうなずけない部分があるんです。それが大人になって、マイナスの目で出てくるっていうことを私はすごく感じてます。で、クライアントさんの中には、ほぼね、ほぼなんですよ、親から受けた影響すごく強く出ています。これはですね、私が、思うの、統一しているのは虐待に近いものですね。虐待です。親からの虐待というか暴力、言葉の暴力、体を使った暴力、それが共通してあるんです。だからといって、大人になって生きづらくなって、うんちゃらかんちゃらっていうふうに、マイナスのことをわざわざね、話すという話ではないんですけれども、私が子育てについて、ね、昔子育てのことをすごく発信したいと思ったことがすごくあるんですよ。でもまだ子供が小さい半ばに、生まれたてとか、風の音があってすみません、小学校とかね、そういう時に子育てまだ途中なのに何が発信できるのかっていうような、私はそういう、マイナスな要素、不安要素がありました。子供たちが大人になって、ね、ようやく自分たちはこういう生き方をして、こういう生き出た子供というか、こういう経験をした、例えば親がこうしてくれたっていう言葉がなかったにしても、こういう環境で育ったから自分はこういうふうに、育つことができたよっていうふうに言えた時に、やっと子育てについているんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、それもなんか違うなっていうことも思い始めました、ね、子育て中の方も子育ての一生懸命やってる中で、発信している、こういう子育て、こういう考え方すると自分が生き生きできるよとか、母親としての、何でしょうね、感情をコントロールしながらも子供と接することができるよっていうふうに発信している方 たくさんいらっしゃいます。で、どんなね子育てにもブロックというか、マイナスの要素を子供に与えているものってあるんですよ。どんなに状態が良くて、状態がいいっていうか子供のこのバランスがあったとしても、楽しい幸せっていうふうに思う瞬間ももちろんあるんですが、どこかで、親が与えるマイナスの部分、それがあったからこそ子供がこうなったっていうところはあると私は思ってます。なぜかというと子供ってそれぞれ性格も違うし感じ方も違うから、全然何も考えてないよっていうふうに口では言うこともあるし、大丈夫だよ幸せで楽しいよっていうふうに言うね子もいると思いますが、だけどもどこまで気がついてないところでもしかしたら何かね親が与えてる影響は少なからずあるかもしれない。でも昨日ねラジオのコラボ収録してって思ったんですけど、やっぱりこれだなっていうものはすごくね私は思うんですよね。ここなんだなっていうのは、そこをね持ってれば絶対に子供ってマイナスのことを感じても前に進めていけるんですよ。どんなに親がこんな親だってふうになっても、いやいやこの親ってこうだなっていうのを分かってるんですよね。分かってるんですよ。そこで安心感が生まれて愛をもらえて前に進めるというような、そういうようなことなんです。そういう構造なんですよ。で、私がね今日お伝えしたいのは、自分の心に嘘をつかないということです。自分の心に嘘をつかない。私は自分の心に嘘をつきすよ。つき続けていた。嘘をついていた。ずっと嘘ついてました。だから嫌だということを言えなかったんですよ。子供の時から楽しい時間もあるし、自由な時間もあるし、こうしたいっていう思いもあってやってた時もあったかもしれないけど、いやもっと全身 全霊自分の心でこれやりたいをやりたかったっていうような気持ちがすごいある。今もあるんですよ、大人になって今も。だから私は自分を生ききれてないんです。生ききれてないんですよ。私は自分を生きたいですね、本当に。自分の心に嘘つきたくない。聞いているあなたも、聞いているあなたどうですか、嘘つきたくないですよね。私はカウンセリングの中でその方の本来の力っていう呼び戻すというような、だから嘘をつかない自分ですね、それを作ってもらうというか本来の自分に戻ってもらうということを大事にしてもらいたいと思ってます。だからそういうふうになってらっしゃる方もねいらっしゃると思うんですよ。ありがたくそういうふうにね一緒に進めてきたというふうに私は思ってます。クライアントさんの言葉を聞くと。で、じゃあルミさん、私ルミさんって自分のことルミさんって言わないですよ。クライアントさんとか皆さんから見た私どうなんでしょう。ただ私も嘘をついていきたくない、まだまだ思ってます。まだ思ってるんですよ。嘘つきたくないんです。自分が全身全霊自分を生き抜いたっていうふうに言ってみたい。今私は51ですけど、あと何年だろう。本当にばあちゃんになって顔がしばしばになって、いやこんなばあちゃんになっちゃったっていう、なんか自分の水ぼらしいところ自分で見て、あーってなってる自分は嫌です。しばしばになったとしてもどっかでツヤツヤの生き生きとした自分でいたいですよ。だから自分に嘘つかないために一緒にやっていきませんか、一緒にやっていこうと私はすごく思ってます。何かピンときたらメッセージいただけたら嬉しく思います。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日はちょっと曇りで涼しいですけども、皆さんも今日も気をつけて、そして素敵ないい一日をお過ごしください。ルミでした。